本カナピョンと行く魅力旅始まるよ。アロハ。9月12日火曜日夜8時半パーソナリティはカナピョンこと愛の電波師大倉かなえです。本日は東京都江戸川区松本幼稚園大野正樹園長先生をゲストにお迎えしてお届けします。お楽しみに。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りします。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
はい、皆さんアロハ
ー。アロハ
ー。大谷翔先生、はい、今日も出演いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。さて、今日はある一人の人、もしくは一人の今日は医療のことについてお話ししようと思っているんですけれども、はい、特に9月に、日焼けだとかね、暑いっていうところで、すごく実用的なこともお話しできると思いますので、とってもメモを取っていただくか、結構、これでこんな日焼けが治るのっていうので、驚いてもらえたら、すごく嬉しいなと思います。
なんか目から鱗みたいな。はい、
本当に日焼けって海に行く予定のある人はもうぜひこれを聞いてメモを取っておいていただければと思います。
はい、はい、早速じゃあお願いします。
はい、まず夏井誠という私の大好きな、私病院の先生好きなんですね富永先生もそうだしね、なぜか結構医療の友達、友達といっても、ね、彼は夏井先生は65歳僕は20ぐらい上なんですけれども、彼は湿潤療法という、今ではもうかなり家庭レベルではメジャーになりつつある治療法を発明した人なんですね。
湿潤療法、
皮膚を乾かさないで、かさぶたを作らないで、熟のまま湿潤のまま治すというので、具体的に言うと傷パワーパッドというものは彼がなければ生まれなかったものなんですね。家庭レベルでは結構浸透はしているんですけれども、なぜか医療レベルではそれほど浸透しているんです。
どうしてですか？それ聞いたらいけないんですか？
言っていいのかな夏井先生にも今日話すことを言ったら、もう宣伝お願いしますということだったので、包み隠さずいろいろ言おうかなと思いますけれども、簡単に言うと湿潤療法は儲かりません。
誰がですか？
医者が。
医者が、お医者さんが儲からない
、はい、消毒をすると診療報酬何点、こういう例えば手術をすると診療報酬何点ってわけですよね。だけれども例えば、これからサランラップとかね、ラップ食品包装用ラップで、くるりと痛み消えるよって言ったところで、お医者さんがサランラップ使って診療報酬を請求できないんですよ。何点ってもらえないから、だんだんと違う、いわゆる標準治療と言われているものの他の治療をしてもお医者さん儲からない。だから湿潤療法は儲からない。で、彼は特に目の前にいる患者さんが一番良くなってほしい。例えば女の子が顔に怪我をしてしまったっていう時に、普通のお医者さんは麻酔して針で塗ってで消毒してってやるわけですよね。だけれども針で傷を縫うということは新たな傷を増やすことになる。なおかつ、今は医療用ホチキスステープラーがすごく流行っているというかね、あれなぜ流行っているかというと失敗しないから、誰がやっても使いやすい、それだけで特別な技術があまりいらないそれでなお針が太いので、より実は傷が糸と針よりもでかく残るわけですよね。で、そんなのでも平気で自分が失敗したくないもんだから、バシバシと打って、それに保険手数が 一針いくらだとか一発いくらってなってるわけだから、うん、打ちたがるわけですよね、うん、で麻酔すれば麻酔した分だけのやっぱり保険請求できる。だけれども出陣療法、麻酔先生が、うん、私がねうちの幼稚園で怪我した園児を連れていくとテーピングでやってくれるんです。あの深い傷だったらちょっと縫わなきゃいけない場合もありますけど、浅い傷だったらテープをこう両端につけて端渡ししてそこでちょっと伸縮性伸び縮みのするテープでつないでいってつないでいってって縦横縦横って重ねて貼っていってってやるとテープだから新たな傷ができないわけですよね。でテープで寄せてっていう風にやればより綺麗に治る。だけれどもそれには保険適用はされないわけです。
あ、なるほどね。
出陣療法ってやればやるほど儲からないんです
。
個人で経営していてそういう治療をするっていうのはよっぽど変な人なんですよ、簡単に言えば。儲かる気もない医者なんですよね。
なるほどね、
もっと深いことを言ってしまうとこれ言っていいのかなと思っちゃうんですけれども、うん、皮膚移植、あとで火傷の話しますけれども、はい、あの私も夏井先生もお互い共通なこととしては皮膚移植をして良くなった人を見たことない
ん
です。火傷で皮膚移植をするんでしょ、はい、それで前よりもすごく綺麗になってありがとうって笑顔になる人っていないんです。頭の皮膚を持ってくればそこから毛は生えますし、あのお尻の皮膚を持ってきたら例えば手の内側のね、ツルツルしたところにお尻の皮膚を持ってきたらそこはガサガサの皮膚になるんですね。
それは もともと持っている特性をそこで
発揮
する。
そうで、なおかつ今までのところよりも良くなる試しがないのに、皮膚移植っていうのは診療報酬がめちゃくちゃ高いんです。だからクリニックではめちゃくちゃ推奨されます。大病院では特に。
じゃあ、私がちょっと、やけどして、病院に行ったら、これしたらいいですよ、
これしたら
いいですよって。
皮膚移植おすすめですよって言われますけど、絶対
嫌
なわけ
です。ありがとうございました。
本当に早話しちゃうと、心臓の手術と同じぐらいの診療報酬が出ちゃうんですよ。それはもう誰かが決めてることなので、仕方ないことなんですけれども、でなおかつ皮膚移植というのは、命にリスクはないですね。簡単に言うと若手の医師でも、失敗してもまあいいかなじゃないけれどもね、命のリスクはないけど、ということはやらせたいんですよね。もうなんかバッチコイじゃないけど、もう儲かる治療なんかどんどんどんどんやりたい。それが、私は、それよりも出陣療法で治した方が綺麗になった人もたくさん見ているし、夏井先生はそれこそ病院レベルでしかいっぱい見てるんですよね。で今日この話を夏井先生がしたっていうのを決めたのが先週の土曜日、夏井先生と、大好きなお酒を飲んでたんです
。なるほどね。
その時にその後かな、夏井先生がホームページに上げてた記事を見て、ちょうどその1週間ほど前、これが8月7日の日ですね。8月7日の1週間ほど、8月の最初ですね、天下の NHK 様に極端な猛暑で特殊な火傷が増えていませんかという電話がありました。電話取材が来たそうです。
取材で、こういうことを取材したいんですけど、某
NHK です。
某
NHK、はい、某が意味がない。その夏井先生がね、炎天下の滑り台、今すごいでも特に東京は猛暑なので、炎天下の滑り台、金属の部分で火傷した例だとか、日焼けの痛みで眠れないといった例があるよって教えたら、結構担当の人が食いついて、対処法の書いてある夏井先生の著書のページも教えて、じゃあ実際の取材をしましょうと言って、日程調整のその段取りとなったんですが、その数日後、突然取材も放送もなしになりましたという連絡が来たそうです。で、それがどうやら、食品包装用ラップですぐに痛みが取れるというところが NHK の何かに抵触したみたいですということです。
それで食品包装用ラップで治るよ、簡単に治るよっていうことを伝えようとしたら、それはちょっとやめてくださいねっていう
流れだと思いますね。でも確実に言えるのは、包装していれば日焼けの激痛から救われる人が多数いるのに、NHK はみつみつその機会を放棄したということです。 これでまた受信料を払いたくなくなりましたと、まあ、夏井先生が実際に、うん、言ってることになります、
ね。なるほど、うん、まあね、はい、それは どういうことですかね、うん、大人の事情ですか。
まあそれで治っちゃうとやっぱり病院が、ね、儲からないところもあるわけだから、うん、やっぱり経済活動なんですよね、うん、経済活動でそれでやっぱりお金を儲けてる人ができないんじゃないかだとか、うん、あともともと松井先生自身が熱傷学会といってやけどの学会にいた経験があるんですね、
うん、
その熱傷学会で標準治療とされている治療ではなくて夏井先生はそのマックだとか、うん、自分で考えた治療法をしてこれだけ綺麗に治りましたっていう症例を発表したときにその熱傷学会から統括されてるんです。
ああ、
はい、
なるほど、
標準治療をしないような医者を置いとくわけにはいかないと夏井先生が追い出されたというかね、
うん、
だけど、うん、そんなじゃあ私みたいにその患者がね、目の前の患者がすごく助かったってありがとうって言ってくれてるのに、うん、これは違うって言われて同格されるような学会に私はお金を払いたくないと自ら、まあ、去ってきたですね。だけど私は、
うん、
その目の前の人を笑顔にしたいとか治ったって言っていう方が、まあ、医者の本分だと思うんですよね。
そうですよね、うん、
じゃあどれだけ儲かるかではなくてね、
うん、
じゃあ結局は食品ホストラックって言いますけど、
うん、
まあ、サーマックでもプレラックでもなるんです。NHK では多分そういうのは言えないから食品ホストラックというわけですけれども、うん、私はプレラックよりサーマックの方が傷口にはいいんです。これ柔らかさが若干違うんです
よ。あ、
傷口に当ててみると分かるんですけど、うん、プレラックはね、逆に食品にはね、おかずのお皿にラックスにはクレラップがちょっと、ね、丈夫というかゴワゴワ感があるので好きなんですけど、サーナップの方がちょっとソフトなんで、
うん、
傷口には特にいいんですけども、日焼けの時に、ここからです、
うん、
日焼けの時に大体運動会シーズンだとかね、外に行って海水浴だと海辺にいた時に大体ほっぺの下だとか肩あたりが大体ヒリヒリして痛いって経験ありますか。その時に、それこそ今言ったラックにワセリンを塗っておくんです。薄くでいいです。ワセリンなければ食べたり飲んだりしていい油だったら何でもいいです。だけどワセリンの方が、まあ、一番、ね、目の中に入ったものでね、
うん、
ワセリンを薄く塗って、ペトって日焼けのところに貼ってください。
はい、
以上です。
あ、以上ですか。
以上です。はい、
なんか冷やしたりとかなんとかじゃなくて、は
い、しなくていいです。
へ、
まあ、暑かったら冷やしていただいてもいいんだけど、極度になんか刺激を与えるよりはもうラップにワセリンでも薄くです、薄く塗っておけば何もしないとくっつきますので、
うん、
それでそのまま外に出なければいいと思います。
は
い、ほっての下とかにラップ貼ったのはコンビニで買いましたおかしな人だと思いますから
ね。
そういうのはともかく肩に、ね、なんかラップしてまだこの人って思わないといけない。
うん、
本当にそれだけ で、
うん、
で夏場なので取り替えるとかもうお風呂に入ってもいいし、お風呂から出たらまたラップに忘れてみてまた貼って、痛みなくなるまでやればいい、うん、それだけです。
どうしてそこに、あ、こういうふうにラップにね、ワセリン貼ったら効くっていうところにこう行ったんですか。
それ夏井先生のホームページ見てもらった方が分かると思います。で、一番は夏井先生のすごいところは全部クローズにしないんですよ。自分のご自身のホームページに全ての症例だとか、うん、なんなら私が耳の手術をした時の、ね、聞いてことに載っけていますので、まあ、私が医者でない立場で言うと空気と遮断すると痛みは取れるそうですね、
うん、
で痛くないということは体にとって痛いっていうのは SOS サイン、
うん、
なのでやめてくれなんですよ。痛みがなくなるということは快適だからこの状態でいてくれよなんです、
うん、
だからその状態でキープした方がいいですよっていう。傷口を乾かしてしまうとヒリヒリする、
うんうんうん、
そのヒリヒリ痛いっていうのはやっぱり SOS サインなんで、それをやめてほしいから傷パーパッドとかハイドロコロイドソーダで蓋をする、
うん、
そうすると空気と遮断して痛みがなくなる、
うん、
ということはそれが体にとって一番自然な状態でいい状態なんだっていうのが夏井先生の話。
すごいですね。
すごいです。
松井先生のホームページっていうのは、
はい、
何で検索した
んですか？今から言いますね。新しい総称治療って、それです。検索してください。新しいというのは新しい。で、C がひらがなです。総称というのは作るに傷。で、総称。で、治療。新しい総称治療。それが、もしその総称治療の字がちょっと難しいなと思ったら、ひらがなで夏井。傷がカタカナと火傷のまでがひらがな、クリニックカタカナです。夏井傷と火傷のクリニック、これでご自身がやっている門前仲町でやっているご自身の病院のサイトに行って、そこから新しい総症チームのページにもリンク貼ってあると思いますので、ぜひそこに、それこそ鈴木のクリニックもやり方はもう全て載っています。でなぜ消毒が体に悪いかも載っています。
ちょっとなんか若いお母さんとかでどうしたらいいのかなって言っても、こうちょっとね、検索したら、もうそんなに慌てないでできる。
知識があるかないかっていうのは大きなことですよね。知識がないと慌ててしまう。で、逆に、それこそ彼が私のメールの中で言ってたのが、例えば、夏井先生のところというのは、救急車で運ばれるような火傷を子供さんが負っちゃうことがあるんですね。で、救急車で運ばれた先の病院が、いわゆる標準治療、普通の治療として、ゲーデンクリームという痛い染みるクリームをベターと塗るわけです。そうすると子供は泣き叫ぶわけです。その泣き叫ぶ子供を押さえつけたり全身麻酔して治療するわけなんです。それを見ていられなくなったと、特にお母さん、ママ友とかお母さんが相談したり検索したりして夏井先生の病院を見つけて2番目に駆け込むような、そういったことがすごくよくあることなんですね。だけど初めからもう火傷した時に、火傷しないのが一番ですけれども、火傷した時に救急病院ではなくて、まずこういう処置だけしておいて夏井先生の病院が開いたら行こうっていうふうになれば、それは大丈夫、知識があるから救えるというかね、子供に対応もさせなくて。だけどやっぱりないと合わせて病院でやってることが、もう痛そうだけどかわいそうだけどこれが正しい治療なんだって思い込まざるを得ないですし、とにかくやっぱりさっき言いました、やけどからまず防ぐっていうのは、特に私幼稚園の先生なので、不要なやけどを避けてほしいので、まず一番やけどになりやすいことっていうのを知っておくと避けられることができるので、一番はコーヒーメーカーだとか電気ポットだとか臓器みたいなのです。で、家庭っていうのは結構日本の家庭、コンテンツが低い位置にあることがあるので、下に直置きにコーヒーメーカーだとか電気ポットだとか、そういったものを置きやすいので、それは特に1歳、2歳、3歳、4歳、5歳ぐらいまでがいる幼稚園、小学校入る前ぐらいがいることに、うちではすごく特に2歳、3歳で興味がすごくある子っていうのは、炊飯器の蒸気もめちゃくちゃ触りたがるんですね。
なるほど。私たちは知識があるから、知ってるから、暑いっていうのは分かるけど、このままもう興味しかないから。
楽しそうだ。特に電気ポットも下置きしてしまっても、今の電気ポット、日本の安全なのが多いんです。なぜかというと、マグネットがついてて、磁石でくっついてて、コードに引っかかっても磁石が取れるようになっているんですけども、中にはね、ちょっとねじ込み式のものがあります。ピーって鳴らさなくてもいいかどうかわかんないですけれども、ティファールの電気ケトルの中にコードをねじ込む式があります。それはコードに足が引っかかってもコードが抜けませんので、そのまま水が、お湯がね、熱湯が流れて大したことになります。
なるほどね。
そういうのも大事です。あとは特に女性の方はヘアアイロンだとか、あとお父さんの会社とか子供の制服にかけるアイロン、それも大丈夫よって思うんだけれども、そういう時に限って宅急便が来ます。
あ、なるほど。
もしくは電話が鳴ります。その時にどこに置くかですね。そういう時に限って子供は触るんです。それをさせないっていうのが一番です。させた後にやっぱり出陣旅行の、先生に行くか、それまでの間はじゃあ自宅でどうやって処置したらいいのかなっていうのは、詳しくは新しい総称支援のページを見てるとか、 忙しくなければ、うちの家に近ければうちの家に駆け込んでいただいても構いません。
あのちょっとこれ見てほしいんですけど、はい、言ったら先生が見ていただくんですね、はいはい、すごいですね。あ、じゃあちょっと、ジグラさんでまた後半トークでお話をお伺いしたいんですけれども、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
夢の種放送局です。
はい、後半トークに入らせていただきます。大野園長先生が、はい、松井先生の考え方と、はい、ちょっと共鳴する部分があるよっていうこと言われたと思うんですけれど、うんうん、その辺のお話を伺ってもいいですか。
はい、一番共通なのは、お互い否定してますけれども、自分のことは変態だと思いますね。一度ね、彼に、何々と天才は紙一重だからなって、何か飲み会の席から言ったときに、その言葉そっくりそのまま返すと言われましたね。
なるほどね。お互い天才だよって言ってるんですね。
お互い天才だけど、何かと紙一重ですね。一番共鳴しているのは、なぜ夏井先生がこの湿潤療法、傷を乾かさない、消毒しない、乾かさないっていうところに行き着いたかっていうのは、なぜその湿潤治療がいいんですかっていうときに、まあ、一番は痛くない、きれいに治る、早く治る、まあ、いいこと少ないんですけれども、これ以上に、人体はこういう風にできているからだっていう、傷はこういう風に治るメカニズムだからこういう風にやるんだっていうのが一番自然な形なんだよ、自然な治癒の方法なんだよっていうのが、実は本賀啓一秀人だとか富永浩樹先生が今教育ってどうあるべきかっていうのを模索していたときにすごくヒントになるんですね。だって人間はこのようにできているからだっていうふうに結論付けられると、それはもう強力なんですよね。なぜこういうふうに教育しなければいけないんですかって、まあすごく疑問としてね、私たちが新しい定義を使用したときにこういうのが出てくるかもしれないけど、じゃあ人類はこうできているからで、こういうふうに生きるようになっているんだっていうのが一番自然な形ですよね。で、松井先生はね、本当にふざけてばっかりいるし、そういう人柄なんだけれども、ちょっと見ると手の内側にマジックの線が書いてあったりだとか、太ももの内側にマジックの線が書いてあったり、その2本の線が何書いてあるか、何を意味しているかというと、そのマジックの線の左側は自分の考えた治療法、真ん中は何もしない、で右側が新しい薬が出た時にそれを塗ってみるっていう人体実験を自らやってるんですよ。しょっちゅうやってます。で毎回同じ傷をつけるためにガムテープで50回貼ったり剥がしたりやってるんですよ。でいつも同じ状態の傷を作って、それでじゃあ右と左と真ん中で治療の仕方を変えてやってみようっていう、その中で、いや、もう病院から出る時で、例えば消毒薬、フィブラットスプレーって、私、彼の本当に初めて知った。これを彼がスプレーした時に、まあ、簡単に消毒薬なんです、
はい。
消毒薬をスプレーした瞬間に、彼は殺意を覚えるほど激痛だったと言ってるんですよね。でも、それって添付文書を見ただけでわからないですよね。だけど、普通の医者さんは、この人を例えば今、怪我してるから、よかれと思って、その薬を処方するわけですよね。だけど、スプレーしてみたのは激痛でも殺意を覚えるぐらいになったっていうんだよね。だけどそれを医者自らが知らないでそんなの処方する人は、そんなの医者って言っていいのかっていうのが夏井先生の実は言いたいことなんですよね。
ここ多くの方がそれを知らずに処方されている
で、マニュアル通りにやって治療も標準治療というのをやっているから間違いないだろう、
うん、
でこれでみんな治っているだろうと思っているけれ ども、実はそうではなくて、本当にそれって体にいい治し方、体に痛くない治し方なのかな、自然の治し方なのかなとか、うん、綺麗に治る、早く治る治し方なのかなっていうのとは遠ざかるというのが今の現状なのかな。
うん、
なる
ほどね。なんかよく情報の取り方が大事ですよっていうこと言われるじゃないですか、うん、知ってるの知らないのとは違うし、もあるものをそれ信じ込んでるのとはまた違うしみたいな、そういうところがね、うん、
だから日焼けってそんなにあの大したやけどではないというと、こうやるかもしれないんですけども、まあ皆さんやりますよね結構ね、うん、その時に本当にね、ラップとワセリンでペタッとやってみていただけると、今までの痛み何だったんだろうぐらいの、よく巷でキュウリでやるとか、そういうのよりも全然手軽ですし、ラップと忘れにあればできちゃいますので、で、痛みがないというのはこんなに快適なのかっていうのがすごく、うん、でもっとちょっとひどい、うん、皮が抜けちゃったりとかしたら、ちょっと違う方法でやった方がいいとは思いますけど、うん、でもすごく、うん、彼のページは今日話したのはほんの一部ですので、例えば筋肉どうするとか、どういうふうにどうするっていうのも、あとはどの辺で病院に行くか行かないかっていうのを、うん、目安にしようかなっていうのも、そこの中で、ただ、お医者さんもね、作ってるペースなので、かなり、見方によってはちょっと傷口だとかね、そういったものが苦手な方は注意していただければいいと思います。うん、その中で、自分の、困っていることに合わせて、作品というかね、自分で、検索することもできますので、
わかりました。じゃあぜひね、お母さん方もそうだし、例えば保育所のね先生だったりとか、小学校の先生がこういうことを皆さんにね、お伝え、保護者の方にお伝えしたいなっていうことがあったら、まあ、ホームページ調べて、学級通信とかね、書いていただけたら嬉しいですよね。
ぜひね、私が夏井先生に最初に幼稚園に出入予報ですべてやるよって取り入れたときに、3つの順番だけは守ってくれる、2つも3つの順番を教えますね。
はい、
1つ目は職員だとか、そこで働いている人全員がその使用について知っている、出入予報だったら出入予報を全部共有していること、全員ができなくても構わないけど情報としてね、ちゃんと共有していることで、2つ目は保護者も全てオープンにする、保護者も隠れて出入予報をやるではなくて、うちはもう出入予報やってますよっていう状況のもとで、消毒も適宜することもあるけど、基本的には水洗いができるよっていう、ただ消毒薬を使いたい人は、うちも病院ではなくて、うちも幼稚園なので消毒薬を持っているので、使いたいと言ったら、どこどこ使えますので言ってくださいって言いますけれども、今のところ7年、8年やってます。であと、それが2つが全部クリアになったら、3つ目、子供にやりましょうっていう、その順番は守った方がいいと思います。せっかくいいことやってるのに、こそこそやって、なんかうちの幼稚園とかうちの学校はなんか変な治療してるってなると、またね、論外だと思いますの で、なおかつすごくそこで疑問があったら、夏井先生は病院に来て実際に見てくださいって、全部教えますよっていう、すごい男気のある先生ですので、私も最初、院内見学断られるかなと思って、医者じゃないので、ね、断られるかなと思って、ただ、青虫全然来てくれて、その後の飲み会どうするところまでお話が届きますので、
なるほど。いいですね。わかります。じゃあちょっと今日はね、夏井先生のお話をお伺いしましたけれども、そうですね。まあ、今月から先生にね、月1回ご出演いただくということなので、とても楽しみにしております。ということで、今晩のかなちゃんと君の二人、ゲストは、東京都江戸川区松本幼稚園、大野正樹園長先生でした。園長先生、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、パーソナリティはかなぴょんこと愛の弁護士大倉くないでお届けしてまいりました。それでは毎回来週火曜日まで皆さん、アロハー。
アロハー。